っちゃいけど有能なんですよ。
お、
あのこれが録音の機械なんですよ。
お、こんな小さい、
小さいなんですよ。
かわいらしい。
でも持ち運びに便利なんですよ、すごく。小さいからね。でこれはあの、何かの研究がこの、インタビューが終わった後に何かご質問があれば、これが私の連絡先ということになります。
おうおう。
であのこれはもちろんコピーを差し上げますので、あ、はいはい、あのまた後であの、ご説明しますが、はい、でこれはですね、あの一応ミシガン州立大学がこういったあのまあ、他の人にご協力をいただいて研究をするときに、まあ、その研究があの人権を守る倫理的にあの方法で行われているっていうことをあの保証するためのインスティチューショナルレビューボードっていう、そういう機関があるんですね。でそれもしそういったところに私ではなくて何かあの質問をしたいとか、そういうことがもし出てきた場合は、それがあのこれがインスティチューショナルレビューボードの連絡先ということになっております。であのこのフォームはですね、あの、うん、セグネチャーいただいた後にあの、まあ、来週の火曜日にミシガンの方に戻って、うん、あのまあ、少し落ち着いてからあのコピーの方をあの美智子さんの方にお送りさせていただくということになります。おうおう。でこういった資料、今すごく貴重な資料を今貸していただくことにあのご許可いただいたんですが、それもこのフォームと一緒にじゃあ全部あの、はい、送り返しさせていただくということでよろしいですかね。
じゃあ、あれがあったでしょう、1枚の原爆のお友達を貸してくださったっていう、 あれだけは返さなきゃならないので、
あ、それはね、多分こっちの方にお返ししたと思うんですが、ちょっと待ってくださいね。
爆弾の写真が出て、
写真があったんですね、覚えてます。多分それは ありましたこれですよね。
これを持って帰ってお返ししておくわ。
はい、
彼女も真剣そのもの、返してくださいよ。
そうでしたか。わかりました、はい、これはあの本当に大事なものですので、責任を持ってお返しするようにいたしますので、
はい、
あのそのようにご承知ください、
はい、
で
これを持っておられても結構です、あのこの新聞のこれ、
あ、これはいいんですか。
これは取って、
わかりました、
コーピー持ってますから。
そうでした
か。これだけをあのね、返してください。この部だけ。
この書いてはそれはこれも全部お返し。
ええ、
ね、わかりました。わかりました。
これだけは結構です。これは。
わかりました。わかりました。じゃあですね、
この本が大切だわ。
大切ですね。絶対にお返しします。それはもうあの、ご心配なさらないでください。
いえいえ。
で、住所を一応確認させていただくと、あ、住所もうお手紙に差し上げたんですか、分かってますね、私ね。はい、じゃあそういうことで、お願いします。そうしましたら、あの、美智子さんのご両親のことを少し教えていただけますかね。
分かってる範囲でね。
そうですね、なんかあのどんな方でいらしたかとか、あのどんな仕事なさってたかとか、そういったことに興味があるんですが。
私のお父さんはね、あのあれなんですよ、立派って言えば立派な方でした。だけどスポーよ知ってるんですね。おじいちゃん、おばあちゃん、ものすごくスポーツさせられて、それであの金持ちの息子として育てられたでしょ。
で
もうそれこそ山畑なんかもう最高に、あの五島列島の方に、あのおじいちゃんばあちゃん、あの、土地あり山あり、もう畑あり、もう何軒かハウスもたくさんあったり、もう金持ちの息子として育てていただいて、それで あれなんですよ、師範学校まで行かせていただいて、それから柔道、あの7段ブラックベル。
ああ、そうですか。
だけどもうスポーヨされてね、もうあれ途中で 学校に行かないでね、みんなでギャングと集まって、おばあちゃんから作っていただいた弁当を持って、それで海へ行ってね、みんなでワイワイ騒いでたんですって。不真面目。
じゃあ、あんまり真面目な生徒さんじゃの方ではなかった、
そうなのよ。もう残念ながらね、でも、あれです、頭はいい人でしたよ、だけどあんまり仕事をするのも嫌いなようで、それでね、どとの姉妹にはボランティアでね、兵隊に行ったんです、ボランティア、そして対馬っていうところにいたんですよ、それで、おかげさまで、だから原爆にも会わないで戦後帰ってきたんですけど、それでそのために、原爆終わったすぐ、ほら、戦争から帰ってきたんですね、対馬から長崎へ行って、そしてね、私たちを探しに行ったの。そこでレディエーションっていうのを、受けて、お父さんまで、しまいには病気になってしまったんです、だからレディエーションのために、亡くなりました。
あ、それはいつ頃お亡くなりになられたんですか。
65ぐらいだったかしら、1965、それでお母さんはもちろん、ほら、9月9日ちょうど1ヶ月目原爆から、
そうですね、
亡くなりました。
そうですね、子供の頃のお父さんとお母さんの思い出みたいなものはどんなのがおありになりますか。
あんまりね、記録は残ってないんですけども、そうですね、ただ亡くなった時に、お母さんの顔が未だに、だからもうぺっちゃんみたいにして残ってるっていう感じで、お父さんとはあんまり 縁がなかったっていうのかしら。だからおかげさまで幸せだったと思います、子供の時から。
今年79歳でいらっしゃるということは何年生まれになるんですかね、美智子さん。
7年、昭和7年。
昭和7年ということは1932ですね、
1932。それであと2週間ぐらいで79になるとこ。
ああ、そうですか。じゃあ今は78歳なんですね。わ、はいはい、かりました。その辺は正確じゃないとダメですね。まだ78ですね。
そうそうそう、でもダメよ。
その気持ちはわかります。
そういうわけでね、本当に楽しい思い目もあったけども、悲しいこともあったし、いろんなことがあるでしょ
う。
だけど戦後がもうね、生きていくのが大変でした。一人で生きていかなきゃならない、13歳からね。
そうですね、
それがもう本当にね、大変でしたよ。でも私は、私のお母さんのことを考えながらね、こういうことしてはね、お母さんから叱られるわよ、っていうふうに考えてきたから、お酒も飲まない、タバコも飲まないし、ね、で知ってる方がね、ドープをやったりなんかしてる人がいましたよ、マリファナとかいうのはでね、絶対そういうことはタッチしなかったし、おかげさまでまっすぐにいい子ちゃんで育ってきました、自分一人で。
じゃあお母様のそういうことが教えだったんですかね。割と厳しい方でした、それとも、
いや、もう優しい。私は父親からも、それからお母さんからも指一本触れられたことがないの。私の姉は逆でしたけど。
そうですか。
結局どういうんでしょう、反発っていうの、私があんまり可愛がられてるとこを見るとジャレスして、それで戦後、私たちはおばのうちに預けられたんですよ、それでお父さんは知り合いの女性と行きっぱなしで 時々しか帰ってこなくて、それでそのいないうちに姉が私をね竹の棒を持ってきてね殴るの、
うん、
自分の思うようにいかないと。
あ、じゃあそれはなんか美智子さんが悪いことをしたっていうんじゃなくて、
ええ、も
う自分が
気に食わない、
気に食わない、
何か気に食わないことがあると、あ、それこそペコンミこちらで言う。
そう、気に入らないことっていうのはどういうことだったんでしょう、お姉様にとっては。
あ、そうですね、まあ何でも怒るっていうタイプでしたね姉は。
あ、
ええ、ちょっと難しいタイプでした。
うん、
ね、それで私あそこに病院に行った時もね大変な思いしましたよ。長崎の病院に行って、そしてわざわざね名古屋の方に姉は住んでましたけども、そこに面会会いに行ったんですよ。それで本当は彼女が責任を、持たなければいけないんですよ、一旦病院を出ると。私は US に住んでるから、だから責任を取ってもらうために、だから病院サインしてこれから姉のところに行かせてくださいって言って出してもらうんですね。そして姉のところに行ったんですよ。そしたらもうね夫婦喧嘩ばっかりしてるからね、お姉さん少しねちょっと言い過ぎじゃないですかって、いらんことを言った途端にもう出ていけ、8時夜の
8時ですか、出されて出ていけって言われてもね、どこに行けばいいのか、
そうなの、
わからないですね、
ホテルもわからないしタクシーも呼べないでしょ。
うん、
私は田んぼ道をねスーツケースを抱えて田んぼ道を歩いて行ったんです。
あ、
明かりを 見ながら、ホテルのね あれがついてたんですよ、明かりが。それを目かけてね田んぼ道をスーツケース抱えてハイヒール履いてこっちこっちと歩いて行ったんです。それ夏間だったからね、蛇が怖くてね、
そうですよね、夜ですからね、
それでやっとホテルに着いたら言われたんですよ、ホテルのすぐそば のレストランに着いたんですね、ホテルの前に。そしたら、そこで食事して、そしたらね、私これからホテルに行きたいんですけどどういうふうに行ったらいいんでしょうかって尋ねたら、ああ、そこはダメです、行かないでください、連れ込みだって。
ああ、でもこっちは分からないですもんね、そんなことね。
だからそこは連れ込みホテルだからそこに行かないでね、自分がこれからテレフォン呼んであげるって、あれなんですか、あれホテルなんて言ったっけ、そういったホテルでな、ビジネスホテル、ビジネスホテルね呼んであげるって言って、そこへタクシー呼んでくださって、それで行って、全くそのホテルのマネージャーがもう忘れもしない、本当に神様みたいな方でした。その人の名前まで神崎さん、
神が入ってるんですね。
だから忘れてないの。その方がネックスでね、ホテルじゃなくてエアプレンのあれを、本当はほらもう1週間も前に行くことになるでしょ、だから飛行機のね便が悪いんですよ、だからオープンしてないと飛行機に行くこと帰ることができないでしょ。その方がね、神坂さんとおっしゃる方、マネージャーがねみんな手配してくださったの。それですぐ、ネクストデーに帰れるように手続きを取っていただいて、そしてまあ本当に神様に会ったような気がして、
そうですね。それはじゃあもう随分最近のことなんですかね。
いや、それはね、もう18年ぐらいになりますよ。
18年以上、ということは1992年3年あたりですか。
そのぐらいでしたね。
じゃあその時は日本に病気の治療をなさるために帰ってらしたんですね。
長崎の病院に、入院して、それでまあ帰ってもいいですよ、あのとこに寄りたいんですけど、そしたらね1週間前に出してくださったの。それで、責任を持ってね、じゃあ姉のところに責任 持っていただかないと困るんですよって病院の方から言われて、はい分かりましたって言って、それで行ったらもうほらその晩、ヤンキーゴーホームでしょ、
出て行けって言われたんですね、
それでその歩くのが大変だったわ、夜8時でしょ、田んぼ道をねハイヒールでこちこちと、もうそれこそ倒れそうになったけども歩いて行って、そしてそのビジネスホテルもまた親切にしていただいてね、マネージャーからもそうやって手伝っていただいて、うち帰ってきてからね姉にも電話しておきました、無事に着きましたからって、一応もうみんな忘れて、自分が苦労したことももうね悲願出るの、私のこと、小さい時からもう一生懸命両親から可愛がっていただいたり、そして自分のお父さんの妹だの、誰にも何にもあげないで「みちこみちこ」って言ってね、何でもおばあちゃんでも何でも私に可愛がってくださったでしょ、それをおばまで恨んでる。
お姉さんはどうしてその可愛がれなかったんでしょうね、皆さん
すごくおてんばで、それでお父さんが怒鳴るでしょ、もうねあれパーッと逃げていってね、
でいたずらして後でも逃げて、
ね、ものすごくこうでいたずらっ子、それで、おじが、果物ファクトリーを、持ってたんですよ、それで一本ずつね木を与えてもらってね、この木を、秘話っていうあれがあるんですよね、
秘話、
フルーツが
果物ですか、
それでそれを一本ずつもらって商売道具にね、商売のツリーにねで手をつけないでくれ、これは、
自分の分だから、
それもね聞かないの、おじの言うことも誰の言うことも聞かないでね、もう自分の勝手に、あこれが美味しいわって言って他の木に登ってポチポチと折って、それで見つかっておじからも大変怒られたり、もうね言うこと聞かないっていうの、ものすごく勝ち気で、それで私を殴っておいて、それでお父さんが帰る頃になったらね、私に人形を与えて人形をくれてね、これあげるからね言わないでね、あ
口止め料ですね、口止めですか、
それでもちろん私は言わなかったけども、おばが言うんですよ、ちゃんと見てるから、おばからね お父さんに伝わっていって、それでまたお父さんから怒られるでしょ、そしたら「なあどうして妹をいじめるんだ」って、ね、ギャーって言うと、もうねダーッと逃げていってね、
じゃあ逃げ足も早くて、
そうそうそうそう、
お姉さんはいくつ年上でしたんですか、
一つ
しか変わらないんですか、じゃあ1944年、あすいません1931年生まれですかね、そうですね、
そういうわけでね、まあそういったことは覚えてますけども、何しろ戦後はかわいそうでした、車椅子だったから、それで、
じゃあその原爆でやっぱり被害に遭われて車椅子、
あの日からもうずっと車椅子、それで病院からも連れて帰られて、それで、あんたたちはもう助からないからね、うちへ連れてください、帰りなさいって言われて、それで帰ってきたんですよ、追い出されたの、病院からも、もう助けることができないって、
そうだったんですか、
あんたたちをね、治す薬もないし、でここなんかこんなに腫れ上がりましたよ、注射注射注射でしょ、それがねポイズンになったの、こんなに腫れてね、それで化膿してしまったの、ここがそれでもう熱毎日みたいにもう熱上がるわ、なぜ私が助かった、私たち二人兄弟が助かったっていうのは、おばあちゃんのうちがあれでしょ、食べ物が豊富、
ね、
もう何でも、もう、買い出しとかそういう目に合わなかったでしょ。お米でも、ね、何でも自分の家で作ってるから、何でも豊富。海の幸って言ったらあなたすぐそばですよ。自分で釣りに行けるくらい、海のそば、
ね、
だから
そうです、ね、
お魚持って帰った時にはまだこんな
生きてる、新鮮な、
それでおばあちゃんがどういうわけかね、あのこう足に私五寸釘をね突き通したの、この、原爆の時に、
そうなんですか、
赤ちゃんをこう、抱えて、それでね近所の奥さんがこの子を連れてね、あの、逃げてください、助けてくださいって言われて、重いんですよ、また太ってたから、それで、近所の奥さんはまだ生きてると思ってたのね、ばったりと倒れて、そこでそのお母さんは亡くられたけども、
亡くなってらした、
それでデビーももちろんね私が抱えて時はダメだったの、
ああもうじゃあ亡くなってらした、
頭がこうやってぐったりとなって、重いこと重いこと、それでも前が見えないでしょ、それで痛みついてた釘、すっぽりと足の上ダーッとついて突き出て、それをね、あの片方の足でダーッと踏んで引き外して、もう血みだれの足を靴も履いてないでしょ、だからそこも土とかいろんな、あのいろんな灰とかね、いろんなものを踏みながら防空壕に逃げていったの、
それで、そうでしたか、
その
じゃあその時はお姉様とお母様と一緒でらしたんですか。
1ヶ月お母さん生きてましたから、それで姉と私とそれからいとこ2人、
いとこの方もいらしたんですか、
連れて、それで3人だわ、1人しげるちゃんは防空壕の中で亡くなりましたから、
そうですか、
それで、真っ黒けだからしげるちゃんは表にいたから、
そうだったんですか、
もうあれと同じべっちゃん、状態、
そうですか、
それで防空壕の中で水水って立ちながらね、こう震えながらね、お水くださいお水って言うんだけど、お水どこ探してもないんですよ、ガラガラ、防空壕までガラガラ、そこにあった鯉もみんなどこにいるんだかわからないくらいガラガラ、
よくじゃあそのノボルちゃんっておっしゃいました、いとこの
しげるちゃ
ちゃんすみません、彼はもうそんな状態でよく防空壕まで歩いてくれましたね、
不思議なくらい、不思議なくらい、それでそこでお水をねこう防空壕の 奥の方にねポトポトと落ちて手のひらに溜めてね口にこう当てて、そしたらねはあこういうふうに吸った途端にもうね
亡くなられた、そうでしたか、
もうね、ああいう場面はね忘れなさいって言われてもちょっと無理です、無理、
そうですね、
そしてね市民と一緒にね枕を並べながらそこへ寝るんですよ毎晩、ね、それで死んでるわねと思ってこう寝てるでしょ、そうすると夜中にねピシッとこうその死体が動くの、
そうなんですか、
それはどうしてないけど、何かなんだんでかね、私にもわからないわ、なんでそれがピチッとこう動く、あまだ生きてたのかしらと思ってこう触ってもね、あれなの、こう死体は凍るな、冷たいの、
なんでしょう、神経がなんかどっ
かがかもしれませんね、
引きつるとかそういうことがあるんですかね、亡くなった後
も、知らないけどもう怖かったわ、それでねあれそれかといってね、あれってうなり声がそっちこっち聞こえたりね、もうそれこそね多分50年ぐらいだと思いますよ、そう言ってもうボロボロとその防空壕の中で死んでいって、もう3日もしたらその匂いもう悪臭ったらないんですよ、大変だったわ、それでもう本当に吐きが出そうで、もう眠れないし毎晩眠れないし、それで、他へほら防空壕を探しに 行かなければならなかったの、だからもう道端にはボロボロと、もう死んだ人がそこいらにバタバタと転がったり、もう一人の男性の場合は私は忘れられないのはね、まだ生きてるの、3日後にも穴が背中にぽっかりと開いてるのよ、なんか石でも落ちたような、壁でも落ちたように、背中がぼっくり穴が開いてるんだけど、そこの中にねウジ虫がつらよくあの状態で生きて、今考えると不思議でしょうがないくらい生きてるの、
じゃそれはもう道に座って、
座るどころかばったり倒れてる、
倒れてるけどまだ生きてる、
それでもう通るとね、殺してくださいって言ってるの、殺してください、自分の子をとんでもない、もうみんなね何を言われてもね、ただ通り抜けるより仕方がないのよ、自分のことで精一杯なの、それで他の防空壕をまた見つけたのは良かったけど、雨が降り続いて、それでね、あれ防空壕が水だ浸しになったの、それで稲荷川ブワーって、うわーまた原爆だ
そう怖いですよね、
ピカドンだって言いながらね、頭カーやって伏せたりね、そういったことまで覚えてます。
その時はやっぱりこの原爆っていうか、その広島に落ちた爆弾は何か特別なものだっていう、そういう意識はあったんですかね。
それがね誰も知らなかったの、この広島に落ちた、原爆っていうことを誰も知らないの。
そうです
ね、みんながね、アメリカンが石油をこぼしたって
言ってた。あんまり燃え方がひどいからですかね、
石油をこうかけたって、そういうふうに言ってたの、広島に原爆が落ちた時に、それで、もちろん私たちは後ほどしか分かんなかったけど、原爆って言葉を、それで石油をこぼしたんだって、それでまあ何しろこの逃げる、そっからね雨が、火がちょっと鎮火したから、そこをね通るその場面たら、またはあ、まああの死体がもう本当に気になっちゃう、今でも忘れない、さっき見せたでしょあの写真ね、もう骸骨ボロボロ、その辺に、もう本当に私はあら地獄ってこのようなものかしらと思ったくらい、こういう死体がもうねいっぱい、どこ行ってもね、だから恐ろしいとも考えなかったし、怖いとも考えない、もう慣れっこになったっていうの、それで あれも怖かったわ、水飲んでる時にね、あれイリゲーションっていうの、こちらで言う、ね、水が飲めないから、ないから、汚い水でも生きるためにはね飲まなければと思って、はいよってね水、そこの水を飲んでたんですよ、そしたら死体がねボコンボコンと浮いてくる、真っ黒にああいう風に焦げた死体がね、目の前にね顔を上げたらそこにボンって、はあショックでしたよ本当に。
じゃあその時美智子さんは1932年生まれですから、13歳
です
でいらしたんですよね、じゃあ中学生でいらしたんですか、
あれ私のブースデー迎えて2日後、
じゃあもう13歳になったばっかりの時
だったんですね。だからどういうんでしょう、だから覚えてるのよ、こういったことを覚えてたの。
もうでもその2歳とかだと覚えてないことで もう13歳でらっしゃったから、そうそうそうそう、
だからもうね、ここへ焼き付いて、まあでもこうしてお話できるってことはありがたいわ、こちらの人に言っても分かってくれないし、あんたええ加減に忘れたらどうなのって言って、私は大学に、おしゃべりに行った時はね言われましたよ、パーハーバーのこと、 いつもこれが出てくるんですよね。
そうですよね。なんかパターンになってますよね。
それでそれがわあ嫌だなと思って、だって答えようがないもの。それに、一つサンフランシスコじゃの、サンフランシスコのユニバーシティで聞かれたことは、ジャーマン、なんでユナイテッドステーツはジャーマンに原爆を落とさないで日本に落としたんだってこれを聞かれたの。
なんて答えられたんですか？
私はもう仕方がないからね、あ、ジャーマンはねもう戦争終わってましたよって。あ、それより答えがないの私は。でごまかしちゃった。
本当はもっと時間があったら、どんな風に答えられたと思います？
ちょっと答えようがないわ。私よくあんまりほらそういったことを研究もしてないし、戦争のことについてね、ジャーマンがどうのこうの研究してないし、ただ私が聞いたことはね、あの日ちょうど長崎に落とされた日、その日にねロシアで、ミーティングがあったの。
そうですね。
降参するっていう、もうすでに話が決まってたの。9時にミーティングが始まって、ね、それを、日本はもうね沖縄でもみんなね名のあれが、なくなった、あ、なんていうのあれは、あ、軍隊、何いろんな、飛行機も軍艦も、みんなね、そして、亡くなったし、自分たちはもう戦たくない、だからやめるっていう、ミーティングをしたのが9時、長崎に落としたのが11時。
じゃあ本当2時間だったんですか。
はい、だから私はいつも考えるのは、なんでもっとね、勝手にね、勝手に落としていう、あれがあったっていうのよ、なんていうの、許しがあったから、自分たちは勝手に飛行機を運転してる人は勝手に自分たちは落としたっていうニュースを私テレビで見たんですよ。あの時にね、もっとなぜね連絡しながら、なんでその 大統領がね、もうよしなさい、待ちなさい、なんで連絡 し合わなかったのかなと思って、ね、そしてまして長崎にはプルトニアン のポイズンを、ギニピックされたでしょ、長崎は。ギニピック、
それは具体的、もう少し詳しく教えていただけますか。ギニアピックですか。
ギニピック、ネズミのように、うん、ね、私たちは要するに、研究のためにね、人殺しやられた、
人殺しをされた、
だからもう少しなぜね連絡しなかったのかな、連絡し合いできなかったのかなって、それが残念だわ。9時にもう降参してるんですよ、ミーティングでは、ね、それなのになんで11時に
まだ爆弾落とさなきゃいけなかったのか、
それが悔しい。なんでもう少しだから、長崎の本ね、これが天皇陛下のせいだ、
ね、そうですね、
で市長さんが言ったんで、それで殺してやる、
日本はやっぱり天皇問題難しいですもんね。
だからどういうんでしょう、これは大切な本ですよ。
そうですね、証言選挙、
不思議ですね。それはね、私長崎に行った時に書いていただいたのよ、私のストーリーは。
あ、そうですか。
それでこっちに来て、おばが電話してくれて、市長が、そっち行きますから会いに行ってくださいって言われたの。そしたら その本見たら市長さんまで写ってるじゃありませんか。それでサインしてもらう、それがまた不思議
ね。そうですね。
で写真ここに、ここです、私の写真は。
わかります。
夫人、社長、 市長さん
ですね、そうですね、やっぱりご縁があるんですね、こんなふうにね、
だから本当に あれですよ、不思議なくらいに同じ本に、
そうですね、原爆が落ちた後にね、その原爆ってことは分からないっておっしゃってましたけど、戦争が終わられた後はやっぱり中学校の方に戻られたんですかね。
病気で出て、学校出ていかない、学校全体で2年間頭をツルツルに上げてしまうしね、放射能のために寝たっきり、この皮と骨しかないの、食欲はないし、もうね全体ごちごち骨、それでトイレ行くのにもおばあちゃんが私のことを抱えて連れて行ってくれた。
ああ、もうじゃあ歩く力もなかった。そう、じゃあそんな状況じゃ学校は無理です ね、
当然ね、2年間も、
お姉さまもそういう状況でしたか。
それで、いとこ2人とももうバタバタと死んでいくでしょ。病院に行く前に死んでしまったんですよ。不思議なことあったわよ。4人でね、おばあちゃんもかわいそうだった。4人でベッド並べて寝てるでしょ。そしたらね、2人のいとこ、清美ちゃんっていう女の子が特にね、それこそ私たちみたいにねばったりでもう食べ物はダメだしね、でもう熱、毎日 熱が出て体全体にボコボコボコボコとね、あれがこうスパッとが出てくるの、スパッと、体全体大きな紫のスパッ全体に、それで寝てるのにねパッとこう起きて、迎えに来てくれたの、誰だかわからないけど迎えに来てくれたの、はぁー言いながらもうバタンと倒れて死んでいってしまった。これもう本当に不思議。
迎えに来てくれたのっていうことは、じゃあ神様か家族か、
お母さんだと思うけどね、それで清美ちゃんっていう子がそういうふうにして、おばあちゃんのうちで死にました。しげるちゃんっていう男の子もいとこ、死にました。それで3人とももうそういう状態で、動くことも食べることもできない、食欲もない、もうひょろひょろになって、それで病院に3人とも、お母さんと3人で病院に連れて入院して、それでももうつける薬はない、
薬がない、
毎日毎日だってね、吐くのもブラック、あれ
血が黒いんですね、
それからトイレもナンバー2もブラック、それでもうとにかく吐くでしょ、あれもみんなブラック、
もうじゃあ体の中がもう海が溜まってるっていうことなんでしょうね、いろんな形でね、
それで、もちろん病院に入院して、それで一生懸命注射で治そうとしたけども、どうすることもできない、あんたは自分治す薬はありませんって、3人とも連れて帰ってくださいって言われて、それで途中帰り道にお母さんは亡くなりました。
その病院からの帰り道ですか、
それで山水を飲んで、美味しかった、美味しいって、それがもう最後になって、かわいそうに、やっとね幸せが来た、やっと平和が来たっていうふうに私を覚えてます。
お母さんが亡くなる時にですか、お母様に対して平和が来た
って、ね、そうです、ね、だってもう苦しまないでしょ、苦しまないで済むでしょ、
そうですね、じゃあそのお母様が亡くなられた後はお姉様と2人でお母様を運んで帰ってらしたんですか、
いえいえ、私たちは車の上に乗せられてるでしょ、
じゃあもう車出して帰ってこられて、
そして、おばあちゃんの家について、そしてみんなが4人、お母さん3人のね死体をおばあちゃん埋めてくださったの、お墓、
そうですか、 おばあさんも大変でらしたでしょうね。
92歳まで生きてました。
ああ、おばあ様は長生きされたんです、ね。おばあ様はじゃあ広島の市外でらしたんです、それとも市内にお住まいだったんですか。
五島列島って言ってね、長崎から。
あ、ごめんなさい、ごめんなさい、すいません、
相当離れてるの。
あ、じゃあそれはもうじゃあ戦後すぐにその五島列島のおばあ様の方に寄せていただいてたっていうことですか。
船でね、それこそ現在 あのポンポン船って、あのなんていうんですか、あのエンジンついてる船で3時間かかるのに、漕いだボート、ね、
そう、
それで、もう十何時間、それこそ波に揺られながら、ね、大変な、もうその時はすでにね、もう吐いて、まあ苦しみました、その、帰る道も。それで着いた途端にもうね、ばったりなんですよ、みんなが。
当然ですよね。
みんな、ばったり。
じゃあそれは戦後すぐだったんですか。じゃあそれ はまだ8月、お母様が9月に亡くなられたっていうことですから、じゃあもう、8月に原爆が落ちてすぐに五島列島の方に
出ないと死んでます。私は出なかったら死んでます。あそこにいたら放射、あのなんていうのは、何、あの原爆のあれがね、そこにそれこそ木も生えないって言われたくらいだから、草も生えないと、いうくらいでしたから、そこから逃げてなかったら私は生きてません。それで食べ物も豊富、お魚もそれこそピチピチしたのをね、食べさせていただいて、そしてね、この足大体突き刺された、首が通ったところをね、あのほらこういう石器があるでしょ、あのなんて言ったかしら、鉄のあの常務でほら死ぬ、なんて言ったかしら、注射するでしょ、予防線で、ね、その予防線はして なかったけども、おばあちゃんなぜあのそれを治して もらったかっていうとね、カニ抗線っていうあの薬があったでしょ。
は
あ、2、3年前もう あれですよ、すごく宣伝して飲んでましたよ。そのカニ抗線っていうような薬をおばあちゃん自分で作ってくださったの。それでそれをカニで作ってやるの、カニの殻で、
それでカニ抗線っていうんですね、
それでそれをね足につけてくれる、それで足を治ったの。ね、夏も引いてきて、あのなんていうの、この咳もじゃなくて、あれなんだ、熱が引いて、これがだんだん治して、それでこっからのにこんなに腫れてたのもね、おかげさまでうちに、ね、おばあちゃんがこれをね、治してくださった、そういった薬草みたいな、薬を自分で作られて、
そういうことをしっかり知ってらっしゃったから、本当に皆さんの命を助けることができたってことですよね。でそれにそのもし長崎の方に留まってらしたら、もうそんな何も物質がないですもんね、
食べ物もないし、飲むのものはみんなポイズンだし、
そうですよね、
あそこにいたらもうね、私も今まで生きてないわ、絶対に。
そうですね、
だからその五島列島に帰ったのがもう本当に幸せでした。
そうですね、幸運でしたよね、そういうところにおばあ様がいらっしゃったのがね、
もう本当に苦労したわ、本当に。
じゃあその、まあ、あの体がまあ少しずつ元気になってから、その後はあのやっぱり五島列島の方に留まられたんですか。
いえいえ、長崎、長崎のおじのうちに、それこそ国使い
あ、それはじゃあいつ頃来られたんですか。
15歳の時だったかしら、長崎のおじのところに国使われに行ったのは、それで18歳になってからもうあの自分は何とかしていかないと、こういうことばっかりして学校にも行かせてくれないわ、ね、どうすることも。それで横浜の方に私は親戚のうちにまたあの、連れて行って くださったの。それであのそこでもやっぱり ビジネスしてたから、グローシリー同じようなあのビジネスしてたから、そこで手伝いながら夜は自分であのいろんな学校に自分で行ったの。
あ、
自分で、
うん、ここ授業料なんかはどうされたんですか？授業料なんかどうされたんですか？
うん、あれほらおばがくれたし、
あ、ね、
あのお勤めほらビジネスしてるから、
じゃあお給料いただいてたんですか？
うん、お手すなんていうのお小遣いっていうのかしらね、ビジネスしてるから必要ねって、あの、花のお花のね、免許取ったり、それから料理学校へ通ったり、洋裁もちょっとかじりました。
あ、それから
ことを習ったり、自分の好きなようなものを、それでまあ今後結婚するとしたら、
うん、
習っておかなければいけないことだけ、私はそこからね、あの18歳の時から頑張ったの、それで免許取ったり、いろんなあのクイーンチャムスク行って、あの美容師になろうと思って、
ね、
それでこちらに来てあのスクール通ったんですよ、2ヶ月。
あ、そうだったんですか。
それでビジネス学校にも、通って、そのうちに私あのゴーブラーにかかったの。ゴーブラーラン、
ゴーブラーラン、
それでもう大手術、ぜー、腹切りっていう感じ。
ああ、じゃあその手術はもうこちらでされたんですか。
すぐ来た、すぐに2ヶ月学校行ってたでしょ、その間もうね具合悪くなって、まあすごかったわ。セントメリーハスペット、大手術、大手術ですよ、腹切りっていう感じ。そこで、やっぱり2年ぐらいかかりましたね、
よくなられるのに、やっぱり大きい手術するとね、時間かかりますよね、
そしてあのいる間、その病院にいる間ね、あのあれにかかったのよ、あの肺炎。
ああ、じゃあ二重の便、苦しみというかね、
まあそれこそうちの人も大変だ。だから二度と私はあの帰ってからね、二度とあの病気にならないわ言ったのは、うちの人、炊いてくださったチキンスープ、あれが何っけ
美味しくなかったやっぱり私が料理しないとダメだったってことですか、
だからね、私はもう二度と病院に行かないわってことに言ったのは、You are lousy cook って
やっぱり当てにならなかったですか、それは。
結局ね、あのあれ、あのタップをブランにするか、ね、なんかすればいいんですよ、だけど水の中にチキンをボタンと入れてあのスープを作ったでしょ、あー臭いよあれには変更しましたよ。
それを、それからやっぱり元気にならないとダメだったんですね。
二度ともうね病院行きたくないって、こんな料理食べされた私はもうねI'm good cook なんて言われてそういうことも覚えてるわ。
じゃあそのさっきあのご主人とはハワイでお会いになったっておっしゃって、その辺のそのいきさつとかもう一度あの詳しく教えていただけますか。
詳しいって言っても、ほんの1週間の間だったからね、そんなに、ビッグデールではなかったけども、
でもおじさまがそのハワイに行っておいでって言ってくださったんで、でそのおじさまはじゃあ、
そのレッチの
長崎のおじさまが、
それで、旅行にいあの行っといでって言って、そこでうちの人やっぱりビケーションでそこにいて、それで浜辺で私あの泳ぎができたので、
そうですね、
ビーチに行ったんですよ、
で
ショールはかけたけどあのスイミングクローズだったでしょ、それで日本語ができたの、浜辺生まれだから。
ね、じゃあ会話ができたんですね、
それでね、私はそこを通った時に日本語で、あなたの名前はって聞かれたの。
ああ、じゃあモーションかけてきたんですね。
あら日本語で、まあ それで日本人とは見えないでしょ、私びっくりしちゃったんですよ、うわーと思って、それであれああ持ってこなかったわ、あれその時におばのうちのテレフォンくださいって言われて、それでおばのうちのテレフォン あげて、
そ
してそ、時々あの電話したり、それでね、
じゃあ国際電話ですよね、
はい、それで不思議なくらいなのはね、あのあれお父さんが日本にいらしたの、横浜に、
あそうなんですか、
彼の弟が、
あ弟さんが、それはごし、お仕事かなんかで、
MABA っていう会社の、なんていうんですかあれは、レプレゼンティブっていうの、そこにいて、もちろんあのポチギスの奥さんは、ブラフハスペトっていうところ、いらしたの、お勤めして、ブラフハスペト、
ブラフハスペト、
そういう関係であの、弟さんにも連絡 してくださって、それで友達ができたっていうことを、それでたまには会ったことあります、お父さんと、
だからそうですか、
横浜で結婚したんですけど、それで、あれあなんていうのあれはベスメンっていうの、お父さんがなってくださったの、
あ
誰もいないからほら、おじはブンブンだし怒ってるし、
じゃあやっぱりでもその国際電話するのは大丈夫だったんですよね、
はいはい、
でも結婚するとなるとやっぱりダメだった、
だからあので電話は構わなかったんですよ、日本語でほら来るでしょ、
話をするから、
それで結婚となったらやっぱりね、それで長崎のおじが散々写真を持ってくるんですよ、この人でどうですか、これはあのすごい、立派な方で、あの生涯あなた苦労するようなことはない、もうそれこそしょっちゅうそのねお見合い写真を持ってくるの、キャーって私だったら愛もしてないのにどうして結婚できるの、
そうですよね、
それで断ると余計ボンボン
やっぱり日本の方と結婚してほしかったんでしょうね、
そうなのよ、そして横浜のお嬢場もまた反対してたけどもね、しょうがない、それでお父さんだけがもうね構えなさんな、私がね結婚するんじゃないんだからね、あんたが向こう行ってもねちゃんとトラボーね、それこそ大丈夫なら自分でやれるならね、行きなさい、大丈夫なのって、向こうの国は英語だからね大変ですよ、でもうちの人はほら日本語ね
できるから、
だからあれ大丈夫ですよ、助けてもらいますって言いながら、それで、運転免許も東京公安委員会で取ってきたし、だからこっち来て、不自由ありませんでした、
ああそうです、じゃあこちらに来られたのは何年でらしたんですか、
63
ですか、
ね、
その、もちろん長崎で原爆に遭ってらして、もう随分ね家族も失われて、で、まあ、その時は、まあ、だから原爆を落としたのはアメリカだっていうもちろん意識はあってらっしゃったんですよね、
私はね一番こうピンときたのは、このヘイより愛が先に立ったの、Love comes first, not hate、ね、だから家族はみんな hate がピンときてるのよ、私は愛、Love、 Love conquer everything って言うでしょ、だから愛の方が強かったの、hateful より、ね、だから私は何とも思わない。それでアメリカ人がおかげさまでね、やれ、ね、日本人がこっち来てほらいじめられたっていう人たくさん聞くけど、一回もなかった。
そうなの。じゃあアメリカに来てからハワイでご住まいだったんですか。
いえいえ、サンフランシスコに来た。
サンフランシスコに来られたんですか。
彼はビケーションでハワイに
行った。ああ、そうですよね。じゃあ元々はサンフランシスコにお住まいだった。ああ、なるほどね。
住まいはサンフランシスコだった。そして、前の奥さんとトラブルがあって離婚して、だからハワイも自由に あれだと思うの。ビケーションに行けたと思うんですけどね。
なるほどね。
だからそれこそ Love come before the hate。 この hate がね、この Love のためにディサピアしたっていう感じ。
まあそれだけね、ご主人のこと好きでらしたんですね。
この方だったね、年上だったけどもね、この方だった、私は幸せになれると思ったから、私覚悟を決めたんですよ。
何が良かったんですかね、ご主人は。
もうどういうんでしょうね、まあ、私の好きように、私の買いたいものみたいな。私が欲しいと思うのはもう何でもね、あ、 OK OK って言って くださったし、それで文句一つ言わないで私の作ったものを食べました。絶対に文句言わない人でした。そういうところがわあできてるわねと思って、普通だったら あれが嫌いこれが嫌いって文句言うでしょ。絶対に文句言いませんでしたよ。それだけはありがたかったわ。
ご主人とその長崎での体験を話されたりすることはあったんですか。それはもう結婚する時にはもうお話しされたんですか。
私は子供も産めないと、原爆に会いましたと。
じゃあもうそれはもう前提で結婚されたっていうことですね。そうですか。
だからそれこそアンドスタンディングですよね。
そうですね。
とってもいい人でした。
どんな仕事なさってたんですか、ご主人は。
セボエンジニア。
セボエンジニア。
サンフランシスコセリ
ー。
だからインシュアランス、ものすごくこの手術してね、51,000かかりましたよ。
全
然払ってくださったの、インシュアレンスの方が。
そうですか。
そこに彼がいなかったら、このインシュアレンスを持ってなかったら私大変でしたよ。
そうですよね。
51,000、びっくり仰天。現在も私はカイザーに入ってますけどね、一銭も払わないの、あれ会費、一銭何も払わない、ただ、薬を買うときに$5ね、でダクターにコーペイメン$15、
$15それだけですか。やっぱりね、そういうヘルスインシュアランス、がみんなにね、あるといいですよね。
だって皆さんはウェドになっても「I pay 100 something」なんて聞くでしょう。なんでそんなの払わなきゃなんないのかなと思うくらい、私一回も払ったことない。
そうですか。
救急車呼ぶとするわね、私一回も呼んでないけど、それもね、みんな払ってくれるのよ、インシュアレンスが。
そうですか。
一銭もかかんないの。
いいですね。
だから例えば私が2年間病院に入院しなければならない状態になったっつうでしょ、一銭も払わないの。
そうなんですか。
看護費も、それからそれこそ何にもゼロ。すごく立派なね、インシュアレンス入っててくれました。それだけではもうだけは助かってると思います。そうですね、助かりました。
こちらでね、やっぱりそのセントメアリーに原爆のサバイバーの方たちが2年に1回ヘルスチェックがあったり、でまたフレンズ・ウィ・被爆者っていう集団があったり、あるいはコミッティフォーエイボムサバイバーズっていうのカブスっていうのがあったりとか、そういう横のつながりっていうのがありますよね。美智子さんはそういうつながりの中のことはご存知でした。その1963年に来られて70年代ぐらいからそういうそのネットワークっていうのが始まったっていうのがあるんですけど、
病院の方では何も文句言わないし、 先生もよくしてくださるしね、原爆にあったってことも先生、知ってらっしゃるし、
あ、お話したんですか、
それで私の写真も持ってますよ、ダクターが。
あ、そうですか。
これみんなね、有名な人みんなね、あの自分のハウスにみんなね、あの、あの写真ブックを作ってますなんて言ってね。とってもいいダクターです、私かかってるダクター、2人最高にいいダクターに、幸せです、その件は、
ということは、まあ、それ以上にあの、まあ、被爆者同士のつながりを求めたり、そういうつながりを強く持ったりっていう、そういうことはあまりなかったんですかね。
そうですね、病院の方でも、何ですか、ちょっと敬遠されたこともありますけども、今のところそんなに感じないわ、皆さんと同じ平等にして扱ってくださるし、
じゃあその原爆手帳をお持ちなんですか。
はいはい、持ってますよ。
じゃあもうそれは戦後すぐに手に入ったんですかね。てか1960年代ですか。そうですか。その時はじゃあまだ日本にいらして手に入ったってことですね、
そしてこちらに来たっていうんでスタップされたの。
あー、なるほどね、
それで、バッペをもらいました。2回に分けて。
あー、そうですか、じゃあ、あのつい最近に、じゃあその海外の方にもお金を払ってあげなきゃいけないということがあってバックペイが来たということ、なるほどね、やっぱりそうなんですね。
ありがたいことです。で今回もほら、あの相談したでしょ、長崎のダクターにね、で会長さん、私一回聞いたことあるんですよ、特別金っていうのはね、どういった方が受けられるんですかって言って教えてくれなかったの。
そうなんですか。
それでもう幸いほら今年長崎から来てくださったでしょ、それで、あのあれ幅ガツッと思いながら、それで、ちょうど会ったらその方が、あなたは大丈夫ですって、自分が日本に長崎に帰って、そして書類を送りますから、それに書いて、そしてあのダクターの、あれをくださいと、書類をもらってください、ブレスキャンサー、だから、コーラファイするから、多分1万7000円だと思います。それを、もらうことになると思います。今年中、まあ、来年早々にはいただけると思います。
ああ、そうですか、やっぱりじゃあ、ブレストキャンサーはその原爆の、によってリスクが高まる病気だからっていうことなんですね。
それ現在のところ414円、もらいましたけど、毎月それぐらい、もらってるんですけど、それ特別っていう手当っていうのは1万7000円。
ああ、そうですか、
ありがたいことです。
ありがたいことですよね。やっぱりね、お金は邪魔にはならないですもんね。
そうそうそう、で会長さん、それもあってどうするの、またみんな使ってしまうんですよ。でもちょっと言いたかったことは、人生長くないわよ。ねえ、そうよ、だって分かんないもの、現在のところ、ね、まあ、2年ちょっと3年近く、あの、メモグラムでもね、何でもないってことを言われてるけど、これこそは本当に分からないもんですよ、
健康は ねえ
、それにあれですよ、
すいません、
いえいえ、あれを取らなかったのは私幸せなの。なんていうのあれ、キモ、あれは取らなかった、幸せです。
ああ、やっぱりそうだ、
あんなの治りませんよ、とっても、かえってね、具合悪くなって死んじゃいますよ。
大変らしいですね、すいません、ありがとうございます。
あれだけはしなくてよかった、だからそんなに苦しまなかったの。
まあ、早期でらしたんですか、じゃあがん、やっぱり早いとね、いいみたいですね、
発見するのはね。 いかがですか。どうぞ。
すいません、大丈夫です。ありがとうございます。じゃあ、あのアメリカに来られてからその、まあ、被爆者としての意識が変わるというか、まあ、アメリカに対する考え方、日本に対する考え方が変わったりとか、そういうことはありました？
ないですね。ただあの、まあ、今まで話したことは忘れて、ね、誰のせいでもない、私のせいでもない、ね、それで立つ東條さんとかあの人たちが動員でしょう、少し狂ってんだんじゃないかしらと思って、かえってね、東條さんを恨むくらい、なんでね、原爆を落とすまでにあんなに、ああいうことになったのかしら、もっと前にどうしてね感づいてくれなかったかしらと思って、小さな国あった、この大きな国と戦って どういうふうになるんだろう、もう分かってるじゃありません、先が見えてるでしょ、ね、そういうことをちょっと考える時もあったし、だけど今はもうね忘れてるみたいな、忘れてるくらいですよ、ただ忘れたい、こっちにいてもね一人で頑張るのに一生懸命なんです、一人でね、何でも戦わなきゃなんないでしょ、一人で、
そうですね、
誰にも相談できない用事だってたくさんありますね、ね、その時もうめんどくさい、もう死にたいわと思う時も何回もありましたよ、だけどねそこで私はちょっと考えて、あんた何を甘えてるんだって考えるの、ね、甘えてはいけない、ね、神様も約束してくれなかったでしょ、エビテンゴースモース、ね、何を甘えてるんだっていうの、戦いなさいっていうのよ、ね、ファイトしなさい、どっちが勝つか、ね、トラブルが勝つか自分が勝つかね、戦いなさい、ね、ぶつかりなさいって、なせばなるってあれをいつも思い出すの、その言葉を思いながら今まで戦ってきた、だから人間戦えば戦うほどね強い人間になれるってこのことですよ、自分でもよくやったなって思う時がたくさんあるわ、
いいですね、
もうね、あのあれみんなふにゃーっとするでしょ、トラブルがあると、どうしようかしら、私はそうじゃない、何でもおいでっていうの、ぶつかっておいで、
戦い返してるからっていうことですね、
レシーブ後の上というわけでね、今まで頑張ってきました、
特にご主人亡くなられてからね、
17年間も、誰もいないし子供もいないし親戚もいないし、そんなに、あのいろんなことを相談するお友達もいないし、かえってね妬まれたりなんかするとね逆悪口言われたり、ね、そんなことをね私は頼りにしてないの、大体自分でやれって、何でもなせばなる、昔の人はいいことを教えてくれたと思って、それで今までこの年になってな、ね、
その強さがやっぱり頼りになるっていうところですね、
だから何事はあってもねふにゃっとならない、これをこうしたらいいかな、こうすればあのなん大丈夫ねっていうふうにね自分で研究するのよ、
次の手段を考えるんですね、
絶対にね許してはいけない、自分がね弱みになって弱気になってはいけない、これがポイントですよ、生きていく、
そうですか、
ごめんなさい余計なこと言っちゃって、
とんでもないです、とんでもないです
あなたの方が頭立派だから
そんなこととんでもないです
私は学校出てないから恥ずかしいけども人生には負けませんよ、戦うことについては私はね負けません、今まで頑張ってきたこのあれがね、もうちゃんとここについてて、
そうです、経験ですよね、
それで、もちろん私はチョーチに行ったことない、
でも神様っていうとやっぱりあのキリスト教でいらっしゃるんですかね、
お父さんもお母さんもキリスト、 隠しクリスチャン
長崎ですもんね、
昔ね、だったんですけども、私はね、あの創価学会って言ったかな、そのほら追いかけられたって言ったでしょ、それでその中にあのハゲあの、ま、毎日毎日みたいに来られて、それで 5,6 人も連れてくるんですよね、それであの私にそこに入ればね、あんたは幸せになる、何でも あんたの思ったことが叶う、ね、あの、うん、幸せになれる、こういうことを言ってくるんですよ、うん、それで私もううるさいっていう感じになって、
うん、
それでハゲ頭のおじいちゃんがおじさんがいたんですよね、そ一緒に来てね
、
おじさん悪いけどもそのハゲ頭をね私の目の前でそのねハゲ頭に、ね、毛がねパーッと出てきたら、私は会員しましょうと、入りましょうってね
勇気ありますね、
それでなかったらねもう明日から絶対に来ないでくださいって言ったの、
じゃあやっぱり生えなかったんですね、髪の毛は無理ですよね、
だからね、それなかったあんたねもう二度と来ないでくださいよって言ったの、あんたたちの 言ってることはねみーちゃんはーちゃんの言葉で私には通じません、絶対来ないでくださいって、
うん、
そこでぴったり来なくなったわ、
来なくなったんですね、
そしたらね、言うことが振るってんの、あんたのね結婚してるあれはねあの砂のうちに家を建ててるのと同じですよってね、アメリカに行ってもね創価学会はいますからお宅へ訪ねてきますよと、
うわしつこいですね、
しつこいったらないの、
うん、
ね、だからそんなのね あれは玄関払いになりますよって言ったの、
うん、
でどうやってあれするんですかって言うからね、あれだって言ったのよ、あんたあれあなんて言うんだ、言葉があったね、ちょっと忘れちゃったけどもね、お前さん呼んでやるって言ったらね、なんて言ったかな、何やら妨害ってのはちょっと言葉忘れたわ日本語でね、どっちにしろそういったことなかったけど、アメリカには誰も押しかけてこなかったけども、いや、はあ、それで今日 あれがね、嫌になったの、
うーん、ね、なるほどね、
うん、私がいいと思ったら自分で入りますっていうの、
うん、
ね、いや人からね何がいいこれがいい、あんた無理やりに人をね入れようとする、それはそういうことは私は大嫌いだっていうのよ、
うん、なるほどね、
だからねリミアロンって言いたいのよ、だから、チョーチにも行かない、クリスチャンにも入んない、ボータスでもない、それから、東京にいるおばもね電話かけるために言われるんですよ、ここの金光教っていうのがあるんですよね、サンフランシスコにね、あそこね自分の名前を出しなさい、そしたらねみんな知ってますからっていうのをおばの名前を、ね、だからもう前に行きなさい、なんた何言ってんのよ、私おばはね一生懸命あなたのことをお祈りしてますよっていうわけなのよ、はいはいって言って絶対に行かない私はもうね、チャーチ嫌いなの本当の話、それでこの創価学会っていうんでコリコリしたの、だからそういうふうにね私はプッシュされるとね、うん、跳ねてやるの、
跳ねたくなるんですね、自分で選ばせてほしい
っていうのですね、そうそうそうそう、ね、だからリンミアローンっていうの、私が死のうがね苦しもうがね勝手だって言いたいのよ、リンミアローンっていうの何が幸せに、神様あれをだからプリスに言ったことはありますよ、あれ津波あったでしょ、あの時にねうちに言ったんですよ、 Where was the God って言ったのよ、そしたらそのプリスが言うにはThat's what I like to know だって、
やっぱり宗教の人も完全ではないんですよね、
それでやれトネロとかねいろんなことがあるでしょ、そしてチャンネル61 の、 曲が2年前にね私にインタビューに来たんですよ、うちの隣にあるホテルに泊まってくださって、そしてインタビューされて、そしてニュースに出たの、なぜならこの陽気がこんな変な陽気が続いているのは レリエーションのためじゃないかって原爆の、それでこんなに変化があるんじゃないかっていうね放送されましたよ、チャンネル21には、61
ですか、
これはあのウェザーリポーターのステーション、そういうことありました。そしてテープを送ってくださって、カセットテープね、DVD、それで探求カードももらったり、とてもよくしてくれました。それであのあれ、私の若い頃の写真を散々ねあのテレビに流してくれて、
そうですか
恥ずかしいくらいだった、
でもなんか嬉しいですよね
、とっても親切の人でね、
じゃあその今回津波があってね、まあ、あのイラリエーションとか放射能がどうだこうだって子供が、まあ、あの一番ブルネラブルだみたいなことがありますけど、そういうことについてはどういう見方をされてるんでしょう、美智子さんは。
ただね、私がこのストーリーを言ったり書いたりしてるのは、今後のニュージェネレーションの方にどういうことがあった、この原爆というのはどんなに恐ろしいことか知ってほしいために、あの下手な言葉でも、ね、思い出しながらこうやって、ね、言ってるんですよね。だからあのがっかりしたことは、あの最近日本のニュースを見てた時に聞かれたんですよ、原爆とは何か覚えてますか、なんで知ってますか、それも学生、誰も知らないの、はあ、それは何ですかっていう感じ、日本でね落とされて原爆を知らないと、わあがっかりしました私。
そうですね、
どうして一生懸命真剣にもう少し真剣に考えてもらってね、今後こういったことがないようにね、あの勉強してもらえないのかなと思ったりね、でもあなたみたいに真剣にこうしてねわざわざあの、遠くからいらしていただいて本当に感謝します、ありがとうございました。
本当にこちら
ご苦労様です。
ありがとうございます、
今後も頑張ってくださいね、
ありがとうございます。あの最後にまあいくつかあの残りの質問をさせていただいてよろしいですかね。あのまあ日本のご家族、まあ、お姉さんとかおじさんとかおばさんとかもあんまり縁が薄れてしまったっていうふうに印象を受けたんですが、そういう中でまあそのまあ原爆の話をされたりっていう、それがまあいさかいのもとになったりとか、そういう難しい時期がありました。
そういったことじゃないんですよ、ただ私が、横文字の人と結婚したっていうのが反対されてるんで、それで姉はもう亡くなりましたけども、それでほとんどもう姉のご主人も亡くなられたり、甥子はどこにいるかもわからないくらい、もう、あの姉のあれも問題がたくさんあったんですよね。それであの息子、今あのアダプトされた息子ですけども、あの逃げて歩いてる、っていうのがあの義理の兄があの車事故で、トラックヘロンであのコリションして、そして病院にもう二十何年間入ってたんですよ、入院して、もうパーマネント、あのどういうんでしょう、ベジタブルの状態で、それでつい最近亡くなりましたけども、
大変だったんですね。
そのインシュレンスのお金でレストランを建てたんですね、名古屋に、そしてあの本当の血の姉の最初生まれた息子があのもうものすごい立ちが悪くて、そのなんていうの、養い子にそのお金がみんな、そのレストラン、アパートマンみんな売ってしまった、そのお金をその養い子が持って逃げたっていう感じ、それで追われてるからね、どこへ住んでるかもわからないくらいなの、
からない、
ただ おばにだけはなんかあの住所を言ってるみたいだけど、私のところに言うとその一番上の息子が私のところに電話でもかかってきたら、うん、いる場所を教えられると思うから、だからそのままになってるんですけどね。私もちろん知らないし、
そうですか、
いろんなこと問題があるんですよ、家族でも。でいとこたくさんいますけども、どこに住んでるかもほら長年帰ってないでしょ、
わからないですよね。私本当日本にいた時でもそれぞれ結婚して、またその結婚先が転勤したりとかするとすぐわからなくなっちゃうんですよね、本当にね、
それでもう一人ぽっちっていう。でも寂しいとも考えないようになったわ、自分これが生命だと思って、こういうふうになことになるっていうことをように生まれてきたと思えばね、諦めもつくし、ただ今まで通りに頑張りなさいって自分で言い聞かせてるの。
そうですか、こちらは日本人日系人社会というかね、まあ、こちら今日本町もありますけど、そういうところとのつながりっていうのはあった、深かったんですかね。
私は大体シャイの方で、被爆者協会の、もありますけども、あんまり連絡しないし、出ていかないし、こうして2年ごとにダクターに会いに来るだけで、ミーティングっていうそういうものはもう来なくなったし、特にあの倉本会長さんいなくなってからね、親切にしていただきました。その当時はとっても楽しかったわ。とってもいい方でした。
じゃあなんかその被爆者同士でミーティングみたいなのもあったんですかね。
しょっちゅう、支部長、恥ずかしいけど支部長やって
た。そうなんです。それじゃあ本当につながりがあったんじゃないですか。
恥ずかしい。でももうやめさせてもらいました。
じゃあその支部長なさったのは、じゃあ倉本さんが部長でいらした時のことなんですか。
それで長年、22年間頑張ってきました。だけど
じゃあもう22年間も支部長されてたんですか。
十何年ぐらいだったかしら。
それで、
一生懸命頑張ってきたけども、辞めさせてくださいって言って手紙を出して、あれ理事を辞めました。
そうですか。
それで、まあ、いや検診をあれ手伝ったり、ダクターのミーティングに行ってその報告をしたり、まあ、バンク行ったり、まあ、いろいろと、ダクターをエアポートに迎えに行ったり、ホテルに案内に行ったり、忙しかった
わ。忙しかったんですね。
このおつむが悪いのに。
とんでもないですよ。
学校行ってないからね、本当に大変なんですよ。
でも他のいろんなことをなら、ね、あのお料理習われたりとか、洋裁習われたりとか、
それはもう今後ね、生きていくのにはこういうことを知ってなきゃならないっていうことだけはちゃんと学校行って免許を受けたりいろんなことをしてきました。それでこちらに来ても学校行ってるうちにほらこれが なんていうの、ゴーグラーで大きな手術したでしょ。その時に具合悪くがなって、それでうちの人がその時にね、もう学校行くのをやめなさい、自分が2人分働きますからね、ただ私がビジネスすると、あれだってガバマンにタクスを払うだけだから、あんたはもうね こから学校行かないで、うちにいてね、うちのことを家庭のことをしてください、自分が頑張りますって言ってね、働いてくださったの。
そうですか。
私が知り合った頃はね、彼はあれです、ユナイテッドステイツ、あれなんだ、赤みたいな、どうしてこんなあれド忘れするんだろう。写真持ってこなかったかな、写真持ってない。GI でもなければ、海軍でもなければ、
マリーンですか。
そう、マリーンでもなければ、あれ海の
ネイビーですか。
ネイビーと違うの。
ネイビーでもマリーンでもなくて、
海関係
海関係、
海上保安会保安官海上保安官、
ああちょっと待ってください、
それそのイングリッシュなんて言ったかしら、
わかります、単語が出てこないです私も、ずっと日本語で喋ってるとなかなか出てこないですね、英語が、
United States、それを考えてない時にポッと出てくる、
そうなんですよね、
バカみたい、結構ね、それでもオフィサーだったんですよ、その
あ、そうですか、
あれ海上保安官、保安官、
わかります、じゃあ倉本さんはやっぱりすごくなんていうかリーダーとして指導権のある方というかあったかい方だったんです
ね、スマートだし親切で、何でもご自分で、もう学校教えられたと思いますよ、学校の先生だと思いますよ、
それは日本で、
いやこちらで、
こちらで、
そうですか、それで、それにあ国の仕事、ガバマンの仕事をしてらした、なんて言うんだか知らないけど、例えば橋を建てるにも彼が行って測ったり、いろんな計画を立てて、そして初めてそれが計画できるっていう仕事があるでしょ、ガボマン勤めててね、それが私のいとこがその仕事をしてリタイアしてるんです、東京に住んでる、一人息子、
そうですか、
18歳で大学卒業して、
もう早いですね、
ものすごく頭に、一人息子、
コーストガードですかね、
コ
ーストガード、
あ、そうそうそうそう
そう。今急に帰ってきました。
その時に知り合ったんです彼と。私がサンフランシスコに落ち着く前、エンジニアになる前にはコースガードだったんです。ユナイテッドステーツコースガード。
じゃあそれもそれがあって知り合いになられた。
その時にハワイにビケーションで、いたんですよ。
で
ハワイで知り合って、それから私は一旦日本に帰って、彼はしょっちゅう手紙を、毎月みたいに手紙をくれたり、そして私にお金まで送ってくれてました。
お小遣
いをね、しょっちゅう送って、わこの方はあれね、遠いのにね、こうして真剣に私のことを考えていてくださって、大丈夫だと思ったから私は結婚したんです。家族から何を言われても反対して、ね、大丈夫だっていう考えになって、それで遠くて誰も知らないし、今後どうなるかしらと思って心配したけども、頑張ってきました。
やっぱりご縁があったんですね。
私もこちらに来てよかったと。今もう帰りたくないですよ。
もう今アメリカ市民権お持ちではない。
それでも、まだ市民権は取ってないけども、もしも日本に帰りたい時に大変だと思って、
ね、
そのままになってますけども、every 10 year ですか、それを書類を作らなきゃなんないけど、めんどくさいけどもね、まあいいと思って。
じゃあ今は永住権でお持ちなんですね。そのカブスでね、倉本さんなんかと一緒に仕事をなさってた時に、やっぱりアメリカのご在住の被爆者の方と知り合う機会があったと思うんですか、
はい、
なんていうかいろんな方がおられますよね、そういう意味でなんかこうニューパースペクティブを得たとか、そういうのは
そこに入ったから私はねこの本を書く勇気が出たんです。自分はね、あれだ、そのために神様が生きさせていただいたんじゃないかなっていう、そういう気分地になったからね、もう今まで、ね、50年間私はシャットマイマウスだったんですよ。言いたくもない、ね、考えたくもないっていう考えでいたけども、この人たちに会えて、それで その時にこう勇気が出てきたの。私はね、もっと私たちの体験談を若い連中に ニュージェネレーションに知ってほしいと思ったから、
うーん、
下手くそながら私は小説も、ね、自分の背中も書くの言えなくて、だけどそれをちょっと書く気になったんです。
なるほどね、これは1990年に出たんですよね。
このあれはストーリーはこの後です。これは最初で、
あ、じゃあこれはその後を書かれたんだ、あ、そうだ、じゃあそれはやっぱり戦後ずいぶん長い間経ってから初めて、まあ、
50年
の機会で、
やっとこの、被爆者協会に入って、それで勇気がこう出てきた、湧いてきたんですね。それで会長さんもしょっちゅう言われたし、あなた書けなさいよ書けなさいよと、会長さん私背中書くのも嫌だわ
って言ってそれは全然書く意味が違う
本当に書くの大嫌いで、日本語も忘れてしまったし、それで学校も出てないから、ほらもういろんな、なんていうの、小説皆さん書くようにマークできないし、だけど自信がないわって、何や自信なんか、ただね、覚えてることをちゃんと書けばいいんだっていうふうにおっしゃってくださって、
そう、それが貴重なんですよね、本当にね、
そういうわけで、それでその他に何か、
じゃあ最後に、もう随分お疲れだと思いますけども、何か言い残されたことですとか、あるいは多分このインタビューに来られるときに、まあ、こんなこと聞かれるんじゃないか、あんなこと聞かれるんじゃないかって思われたかなと思うんですが、まあ、私が聞き損ねたことっていうか、私もまあなかなか頭の回転の速い方じゃないんで、
いえもう恐れ入ります、本当に
でも何かそういった形で言い残されたことって何かありますかね。
そうですね、ただ今までも一生懸命、こうやってめったなことで、でも半田さんからあっち行ってくださいこうしてくださいって言われて、いやいやながらも出てきましたけども、そうですね、残したのはね、ただあれ、あんなね、原爆のああいったものを使ってこの世の中めちゃめちゃになりますよって言いたいのよ。全体は、全国をね、それこそめちゃめちゃになるんじゃないかと思って怖いです。コリアンダの
ノースコリアですよね、
それに あそこにイランですか、あっち、ね、原爆のどうのゾッとする。
で今のね、核兵器は原爆よりもずっとね、効果の高いものですね。
そう、だからそれこそね、地球がもう破壊されますよ、次に落とされたら。今でも大変な目に遭ってるのに、この病気が変なのは絶対にそうだと思いますよ。こうしてほらって、チャンネル61インタビューされたでしょ、その時にね、おっしゃられなった時にね、わあ、それは全くだと思いますって私も言っといたの。
そうですか、やっぱりね、そういう経験をされると、まあ、そういう核兵器のこととかに対して関心が高まるってことですよね、気になりますもんね、
まあ、今後頑張ってくださいね、お願いいたします。
ありがとうございました、本当に長い時間いただきまして、恐縮しております。
いえ
本当にありがたいお話を聞かせていただきまして、
センスがないけども
とんでもないです
思ってることをねちょっと言わせていただきました。
そうですか、本当に良かったです。こうして本当にね、お話を伺うことでしか勉強できないことがありますし、まあ、さっきその日本人全然原爆のことも知らないんだよっておっしゃってましたけど、やっぱりアメリカの学生を教えてるんで、アメリカの学生もそうなんですよね。で、まあ、いくつかこういう似たような写真を見せると、やっぱり気分が悪くなるような子もいるんですよね。
本当ですね。こういった写真をやっぱりね、何を書いてもこういったね、あれを残してないと、 ピンとこないんですよ。
ピンとこないですよ、ね、
何を言ってんの、ああそうなの、原爆、ああそうっていう感じ、う
ん、でもお前はパールハーバーやったんでしょって、
そうい うなんていうか、そうそうそう、これが最初に出てくるの、
そうですよね、
そう、うん、私じゃないよって言ったのよ
私はねパールハーバー行ったことないしっていう、
まあそういうわけでごめんなさいね、
う
ん、
本当にありがとうございました。
どういたしまして、
じゃあ元気で、車庫の方、そうですね、また何かあの機会があった時にお会いができ、お会いすることができればと思います。またこれは長期計画なんで、3の来年夏にまた戻ってこようかなと思ってます。
ああそうなの、その時はぜひお電話でもください。
ご飯でも一緒に食べれるといいですね、
そうですね、あ、そういえばお腹空きませんか。
いや、あの朝行ったあの46アベニューの方に行ったんですけど、そこの奥様がお弁当作ってくださって、美味しいおにぎり食べさせていただいたんですよ。本当にありがたいことなんですけど、
そうなんですか、
本当に、
気をつけてお帰りください。
そちらこそ、
金曜日にも大力さんとお会いでしょ。
そうですね、
あの方もいい方ですよ、
本当にいい方ですね、
いつもね味方になってくださったのが大力さん。
そうですか、
トラブルがあったとかそういう時にはね、あの大力さんがね一生懸命かばってくれたり、それから松本さん、
松本さんにもあの土曜日にお会いすること
が、ああそうですか、よろしくお伝えください、
もうね、ありがとう、
死んでも彼女のね、ご恩は忘れませんって言っといてください。
あ、そうですか、伝えておきます、
とっても最高にいい方です。
いい方ですね、本当になんか気の回るというか、いろんなことの、あの人のこう
お世話してくださ
って、ね、ね、
もうね涙が出るほどね、彼女は親切な方ですよ、よろしくお伝え